我ら昭和生まれ。はい、というわけで久しぶりの我ら昭和生まれということで第3回になります、
ね。久しぶりですね。
はい、初回はポケベル、
はい、
第2回はプリント
ごっこですね、うん。
に続きまして、今日取り上げる題材は、
はい、
ラジオでございます。
お、真骨頂ですね。
そうですね。もともとこのね、SF ラジオもラジオという風に銘打ってやっておりますけれども、はい、まあ、本当のことを言うと、ラジオが日本で始まったのは、ちょっとまた後でまたお話はしますけれども、
はい、
大正のお話なので、
お、昭和どころじゃない。
昭和どころじゃないんですよね。なんだけども、最近ちょっとね、コーナーはあんまりやってなかったもんですから。
そうですね。僕の、なんだろう、すごい、ちょっと気になったことを、ちまちまこう、そう
ね、
ご紹介する。
手探りで、なんか探り探りやってるみたいな感じのね、毎回2本目でしたけども。
はい。
そんなのがあったんです、ありましたので、ちょっとね、無理やりなんですが、まあ実際その、大衆にまで、ラジオが広がったっていうのは、確かにまあ、戦中戦後の話もありますのでね。うん、
まさに昭和ですからね。
はい、で、実際その、平成に入り、もうラジオっていうものはどんどん凋落していってるという、この状況下で考えると。
ね、なんかそう言いたくはないんですが、まあね、事実ですからね、
う
ん。
はい。まあ昭和生まれのものがだんだんこうね、亡くなってきていると言っても過言ではないんじゃないかと。
うん。
いうところで今回取り上げるのはラジオでございますと。
なんか、なんとも言えない気持ちで僕は向かいますよ。
はい。
はい。
これを聞いていただいている皆さんは、もうラジオっていうものに、まあ実際そのいろんなラジオのあり方ってありますんで、
はい。
いわゆるその、ご家庭にあるラジオをポチッとね、やって聞こえてくるラジオっていうのもありますし、
そうですね。うん、
このポッドキャスティングみたいな形もありますしと、
はい。
いろいろあるんですけども、
うん。
最近ですね、ニュースで、ネットのニュースとかでも、いろいろその、ラジオっていう文字が見られることが続いていたんです。
ほう。
うん。で、何かと言いますと、ちょっと持ってきたんですが、AM ラジオ局、FM 化を検討。
あ、それか。
デジタル化、聞きにくさ解消。どういうことかって言いますと、ちょっとその本文を読んでみますが、文化放送、TBS ラジオ、日本放送などの AM ラジオ局が、FM ラジオへの移行を検討していることが分かった。高層ビルが電波を遮るなどして聞こえにくいことなどから AM の経営環境は悪化している。聞きにくさの解消を低コストで実現し生き残りを目指す。災害時に強いラジオを重要視する政府も FM 化を後押しする方針だということで、本当にその既存のその AM 局が、
はい、
ね、例えば TBS だったら954、
はい、
数字をもう変えてまで、
うん、
FM にすると、
うん、
いうことらしいんですよね。
まあ、ないってことはないとは思うんですけど。
うん。で、実際にその、ニュースの続きもありまして、
はい。
AM 局の半数は、2020年度までに老朽化した送信所の更新時期を迎えると。で、その時の更新するね、その機械のお金が出ないので、設備投資のお金が抑えられる FM に移行するんじゃないかと。いうことがあると。
うん、
だからまあ、在京局に関してはね、あんまりないかもしれませんけども、地方の少しそのまだ、危ないとこなんかはそういうのが進むかもしれないですね。
そうですね。うん。確かに。
実際、我々も、まあ、被災っていうと非常にその、ね、もやもやすとかありますけども、東日本大震災の時に、いろんなね、媒体が使えなくなった時に、ラジオが最後のね、情報源っていうのはありましたので、
はい、
ラジオっていうものに対して非常にその、ある意味では目を向けられた昨今なので、
そうですね。
こういうところがまたあるのかなという気はしますが、うん、まあそんな話がですね、まあ降って湧いたわけではないんですけども、
はいはい、
ここ数日結構いろいろ出てきていると。
そうですね。うん、
で、その一方で FM 化っていうのと同時に、ですね、デジタルラジオっていうものを考えていたんですよね、ずーっと。
はい。
で、それが、また、3月21日の報道なので、ついほんと先日なんですけども、うん、日本民間放送連盟、民放連ですけども、その理事会で、テレビのデジタル化がありましたので、その周波数が余ってしまった帯域があると。
はい。
そこを使ってラジオをやろうっていうことになってたらしいんですけども、それはちょっとお金がないんでできませんっていうことだと。
残念。
うん。 そんなわけで、まあデジタルラジオってよくわかんないんですけども、結局、何がなるかっていうと、我々としては音質が良くなると。
うん、
ただし、今皆さんのご自宅にあるようなラジオ機器では受信ができないので、
あ、そうなんですね。うん、
新たなデジタルラジオ機器が必要だみたいな話をどっかで読んだ気がしますが、まあいろんな理由があってデジタルラジオっていうのは実証段階まで進んでいたんですけども、まあちょっとここで足踏みかなと。うん、
まあ、
いう感じになっておりまして。
わざわざ新しい機器を買ってまでラジオを聞くかっていうと、ちょっと微妙かなっていうのは。
ね。たださ、今のラジオでさえ聞いていないんだから、
そうなんです
よね、新しくされたからって聞くかって言ったら聞かないですよね。
ラジオの聞き方として、ラジッコしか知らない人の方が多くなってきちゃってるような雰囲気はありますからね。
それも一つのね、道なのかなっていう気がしますし、またね、ラジコの話は後でもしようと思いますけども、
はい、
実際にその今、ニュースの中でも入っていたんですけども、ラジオ局は非常にその経営状況が悪くなっているというのがありますね、うん、で、まあ実際テレビもそうなんですけども、なんで無料で聞けたり見れたりするのかなっていうと、当たり前ですが広告費をもらっているから
ですね。そうですね、
スポンサーからね。でそれでですね、私も仕事で非常によく見ております電通が出している日本の広告費っていう統計があるんですけども、
はい、あ、そうなんですか。
はい、
で
これはそのいわゆる四大メディアみたいな話からですね、
はい、
もっとさまつな新聞の折り込みチラシとかですね、すべてのその広告費が全部こう、
あ、そうなんですか、
いくら今年はいくらでしたみたいなのが出てるんですけども、
生々しい記録ですね。
はい、でそれのまあ簡単に手に入った数字のとこで言うと、
はい、
ラジオは2004年に、広告費が1795億円という市場だったんですが、
はい、
これが2012年には、1246億円ということで、500億ぐらい減っていると。うん、すごい減ってるなって気はするんですけども、一方で、同じ四大、メディアと呼ばれている、新聞は、
はい、
2004年に1兆559億円。
そんなに。
で、2012年は6242億円と、もうほぼ半減ぐらいしてるので、減り方で言ったらね、ラジオなんかもうほんと屁みたいなもんなんだと、いうことあるんですけども、もうそもそもがもう小さい市場になってしまっているので、
そうですね。なんか目を向けられてないぐらいの雰囲気がありますね。
そうですね。ちなみにテレビはもう2兆円を超えていた時期もあるぐらいなので、もう本当、はい、トップをひた走っているんですが、そのテレビでさえ非常にこう減ってきていますので、
はい、
ラジオの苦境はもう押して知るべしですよね。
もうね、本当、よく、なんかあんまり、なんだろう、その広告がうんぬんっていうのって、
はい、
本来リスナーってあまり気にしなくていいところなはずなんですよ。
はい、
別に。でも、なんかもう最近そのパーソナリティの人たちが言葉にしだすぐらい、うん、広告スポンサーが欲しいと、
そうです、
ね、募集しますとかっていうのを素直に言っちゃうような番組も、うん、もう本当増えてるし、
ありますよね、本当ね、
うんうん、あとまあいろいろなんかここで話を広げていいのかわかんないですけど、
はい、
僕前オールナイトニッポンを聞いてた時代があったんですよ、
はい、
まあ今も時々聞いたりはするんですが、それで昔のその昔って言っても10年かもうちょっと前か、だから2004年よりちょっと前ぐらいですかね、2000年代前半か1999年とかそのぐらいだったと思うんですけど、
はい、
提供者が多かったんですよね、やっぱり、
うん、
そのこの番組の提供はっていうの、オールナイトニッポンって確か番組の始まってからちょっとまあ番組そのパーソナリティの人にもよるんですけど、まあ、はい、フリートークとかがあって10分15分とか話した後にその提供紹介っていうのがあって CM っていう感じになるんですが、
はい、
その CM その提供者を読むのは結構長い。
ああ、なるほどね、たくさんあると。
はい、で CM も多い。
うん。
だからよく、リスナー的にはまた CM だよっていう感じなんですけど、
はい。
まあそういうもんだって思ってたんですが、最近こう聞いてみると、少ないんですよね、やっぱり。
そうですね。どんどんどんどん、その、なんて言うんですかね、もう定番の CM っていうのがあったりして、
うん。
で、ラジオといえばこの CM みたいなのがあったはずなんですけども、 例えばね、時報のスジャータがなんかもう今違うでしょ。
そうなんですよね、うん。文化放送やめちゃったのかな？やめたのかな？文化放送？そう、文化放送がスジャータのやつだったんですけど、うんね、それもやめちゃったはずだったかな、うんうん、ちょっと最近聞いてないのでわかんないですけど、そう、そういうのがね、やっぱ結構僕はショックですよ。聞いてたので。そうですよね。うん、なんかこう、そういう会社が伝統ある CM じゃなくて、なんか、まあ知った会社ではあるけど、なんかこう、なんすかね、まだその伝統に なりきってない感じになっちゃうから、
はい。
それをまた慣れ親しむまで10年、20年とかかかるわけじゃないですか。
そうですね。
それがまたこう、寂しいなと、うん。まあそこからまた付き合いを続けてくれるならいいんですけど、そこがまたすぐ変わっちゃったりとかされたらね、
はい。
寂しいなとか思うので、結構リスナーも意外と、その気にしないと言いつつ、なんかこの時間帯はこの、あの、会社の CM が流れるなっていうパターンみたいなのがだんだん決まって、分かってくるので、あの、生活リズムで、なんだろうな、あの CM 中は、ちょっとトイレ行こうみたいな悪いことになっちゃってますけど、まあなんかそういうのもあるんですよ。だから、結構、その、全く意味のないものでもないので、まあ、ラジオがあまり聞かれてないっていうのが事実なんでしょうけれども、
うん、
なんかそれがね、その、提供者の、あの、減少につながって、で、その、あの、提供がなくなることによって、ラジオ番組が終わっていくっていうのもまた悲しいもので、
うん、
あの、本当僕の好きなラジオが今度、時間が短縮されることになったんですけど、その理由は、スポンサーが別の枠で取れたから、それにあげなきゃいけないっていう、生々しいことこの上ないじゃないですか。
せちがらいですね。
あの、ほんとごめんなさい。せっかくコーナー中なのに急になんかいろいろ言い出しちゃったんですけど、あの、先日、その番組の春の改編っていうのがありまして、はい、3月に番組が終わって4月から始まるっていうので、こう番組のラインナップがこう紹介されてたんですね。
はい。
文化放送と TBS は確認したんですけど、
はい。
なんだろうな。やっぱり提供ありきの番組みたいなのが結構増えてて、
うん、
車に絡んだものとか、
なるほど、
そう、なんかちょっとお色気系のあの会社が絡んでるものとか、
はい、
わかるんですけど、なんかそれがあるゆえに今までやってた番組を潰したりとかね、それはそれでちょっと悲しいぞみたいなのもあったりとかして、うん、結構その広告とやっぱラジオって密接に関わってるんだなっていうのを最近特に強く感じているんですよね。
なるほどね。
なのでこう具体的な数値を今見せていただいて結構ショックな感じはありました。う
ん、はい。まあそんなラジオ業界なんですけども、
はい。
あの実際の今のね、その惨状というか、あの、今後どうなっていくかっていうのはまた後でお話はするんですけども、うん、
はい。
その前にちょっとですね、お勉強見えてしまうんですけども、
はい、
ラジオってそもそもどういうもんなんだろうっていうところを、せっかくなので、多分ね、皆さんも今後、人生で触れることないと思いますので、せっかくですからちょっとね、
そうですね。
あの、お時間を取っていただければと思うんですが、
は
い、
ぜひ。
一口にラジオと言いましても、日本においてもいろんなね、放送形式というか、まず周波数によって、いろいろとその呼ばれ方が違ってくるんですね。
はい。
これはあの、短波放送っていうなんかこう聞いたことがある人はいるかもしれないんですよね。
聞いたことありますね。うん、
ラジオ短波
はい。
あるんです
ね。ラジオ短波しか知らない。
それしか知らないですね。うん。で、そういう分け方で言うと、実はその周波数の長さで、超波、中波、短波、超短波という感じに分かれまして、まあ、こんなことは別に細かく言う必要っていうか、あの、こともないんですけども。
はい。
つもりもないんですが、いわゆるその AM 放送ですとか、FM 放送っていう言い方をしますですよね。
はい。
AM っていうのは中波なんです。で、FM っていうのは超短波放送って言いまして、
はい。
まあ日本ではその FM と AM と、それから短波放送。これもまあ AM に入るんですけども、
うん、
この3つが流れていると、
はい、
いうことになります。で、我々 SF さんと私にとってのラジオって言ってば、まあ AM ラジオ。
そうですね。
これがもう一番に出てくるんですが、
はい、
これはどういうラジオなのかって言いますと、
はい、
ですね、近距離向けの国際放送、あるいはもう国内放送のラジオですと。
うん、近距離ってどんくらいなんですか、
ね、これがですね、私もよくわかんなくて、なんで AM、 FM、それから短波ってなんかすげえ遠くまで飛ぶっていうふうに聞くよな、みたいなことが、頭にあったんで、まあ私、昔、家電量販店でバイトしたもんですから、
はい、
短波ラジオとか売ってたんですけども、
はいはい、
いまいちその構造が分かってなくて、で、まあ今回、ね、このラジオの企画やる分にあたって、調べて初めて分かったんですが、
はい、
まあ電波なので、基本的にその、強く出せば遠くまでって届くんですよ。
うん、
ただもちろん、気球って丸いので、
はい、
電波塔が立っていても、
はい、
届く範囲ってのはもちろん決まってしまうわけですよね。
はいはい、
なので、本当にその小さい出力だったらもう本当目に届く範囲にしか届かないんですけども、うん、地球は丸いと言いましたが、これが大気がこう取り囲んでるじゃないですか、
はいはい、
地球を。で、そこに難しい話になりますが、電離層っていう、なんか、オゾン層よりもさらに上の方、宇宙側に、そのなんかね、紫外線とかを浴びて、なんかいろんな、なんか化学反応が起きてる層があるんだって。でそこに反射するんだってさ。
あ、電波が。
電波が。だから一回宇宙に行こうとした電波が跳ね返って、地球にまた降りてくるから遠くまで届くと。
へぇー。
で、その、跳ね返るか跳ね返んないのかっていうのが、その、波の長さが、
はい、
長ければ長いほど跳ね返りやすい。
あ、じゃあ、短波よりは中波の方がいいんですか？
ただし、中波はね、その跳ね返る層の手前で、消えちゃうんだって。
ほぉ、なんか、ややこしい、
ね。減衰してしまうというのがあってですね。まあ、要するに、中波っていうのは、そういう跳ね返りが使えないので、
はぁ、
届かない。
じゃあ、その、国際的に広がるっていうほどではないけれども、
うん、
まあ、
たまにだからさ、中国語の放送入ってたりさ、
はいはいはいはい、
そうでしょ。あれはまあ、ギリギリ届くんですよ。日本と中国近いから。
はい、
うん。
そういうことか。
そうですね。
決して、強くないわけではないんだけど、
はい、
その、すごい強いわけじゃないから、あんまり、その、なんだ、跳ね返りまではいかない。
うん、跳ね返りができない電波なので、うん、近くしか届かないと。
なるほど。
うん、で、AM 放送を聞く人よくわかると思うんですけども、なんかその雑音が入ったり、
うん、
音質が悪いですよね。
はい。
うん、なので、まあ実況中継とかよくやられると。
そう、音質が悪いのはそういうことなんですか？
うん、これも電波の特質だから、なんとも言えないんだけど。
うん。そっか、そうなんですね。
で、短波放送っていうのはさっきも言ったけども、波のこう、波長が短いと、うん、いうことで、で、今度の短波放送っていうのはさっきも言ったけども、跳ね返りがある電波なので、
はい、
遠くまで届くと。でもなんかラジオ短波ってよくわかんないよね。
わかんない。
どんな放送してんのかね。
僕、その短波放送を聞けるラジオ持ってないので、
うん、
どういう番組なのか知らなくて。
うん、なんかね、たまにその、たまにっていうか、テレビ欄、ラジオ欄にももちろんあるんだよね。
はい、あります、ね。
短波欄とか
ね。ありました。
で、見るとね、なんか株式情報と、あと競馬ばっかりなんだよね。
はあ、
よくわからない層に向けて発信してるラジオの感じはするんですけども。
まあ、売る、買うの。
そうだね。飲む、打つ、買うのですね。悪いラジオですね。短波とかね。
なるほどね。へぇ。
で、さらにその波が短くなって、超短波放送っていうのがあるんですけども、はい、これがいわゆる FM ですね。うん、非常にその音質も良くて、
うん、
で、多重音声が流せるので、まあ、ステレオ放送だと。
はい。
うん、で、以前、第1回の、ポケベルの時も話しましたけども、
はい。
文字多重放送、見えるラジオっていうのがあったりしまして、
うんうん、
ね、ラジオなんだけども、ニュースがこう、文字で見えるみたいな。
はい、
今はほとんどやってませんけども、
うん、
そんなこともできるんですが、FM 放送っていうのはもっともっとそのちっちゃい感じで、跳ね返りがないんですよ。跳ね返りがないっていうか、宇宙までね、飛び抜けてちゃうんだって。跳ね返りがしなくて。
へ
え、うん。なので、もう本当にその出力をちっちゃくすれば、いわゆるそのコミュニティ FM みたいな形で、
うん、
半径数百メートルしか届かないラジオっていうのができると。
ああ、なるほど。
だから災害時なんてのは本当にもう FM 放送で、その地域だけにしか届かないラジオやっていたことがあったよね。
う
ん、
そうですね、
うん。みたいな話がありまして、まあ本当にいろんなものがあったりするわけですが、
うんうん、
さてそんな日本のラジオ、冒頭でもお話しましたけども、始まったのは大正14年、
はい、
1925年の、お話でございまして、 東京芝浦のですね、東京高等工芸学校から、
はい、
発信されたんですね。で、その時のアナウンサーによる第一声っていうのが、文字として残ってまして、
はい、
で、それがですね、あ、あ、聞こえますか？ J-O-A-K、J-O-A-K、こちらは東京放送局であります。今日、ただいまより放送を開始いたします。いいですね、なんかね。
J-O-A-K っていうんですね、当時の。うん、
これコールサインですね。JO っていうのは日本のラジオですよっていうことで、はい、で、その下の AK っていうのが、まあ東京放送局っていうことなんでしょうね。
へぇー。
うん。
あ、今も使うんですか、これって。
JOAK ってあるのかな？ないかもしんないね。
かな。うん。僕よくよく考えたら NHK ラジオってほとんど聞いたことないな。
なるほど。
聞いてみます。
594kHz。
2つありますよね。
637なのかな。うん。
へぇー。
そんな感じがありましてですね。
かっこいいっていうか、かっこいいっていうのも変ですけど。
ね。テレビはね、一番最初に映し出された、まあ、イロハのイっていうふうに言いますけども、
はい、
ラジオもちゃんとね、こんな風に、ね、
うん、
今日、ただいまより放送開始いたしますなんて、こう、かっこいいことでね、始まったと、うん、いうことなんですけども、まあ、その後いろんな変遷がありまして、ラジオっていうのはまあ、衰退をしていくわけですが、はい、非常にその華やかかりし頃はですね、いわゆるエアチェックっていう言葉が流行った時期がありますね。これはまさにもう昭和のお話ですね。
エアチェック。
はい。エアチェックっていうのは、いわゆるその放送番組を録画録音して楽しむことっていう風に使われる話なんですけども、
はい。
うん。具体的に今のラジオのエアチェックっていう話で言いますと、
はい。
さっきも言いました FM っていうのは非常にその音質が良くて、
うん、うん。
まあ音楽がよく流れますですよね。
そうですね。
で、昔、もうそういうこと、1970年代は、流れてくる曲、それが何週間も前から決まっていたんです。
へぇ、
うん。
あ、そうなんですか。
例えばだから午後9時、18分からは、この曲が流れます。
こう。
っていうのがもう番組表として出てきていたんですよ。
すごいですね。
だから、もう FM 情報誌っていうのは何冊も出てたんですよね。
はぁ、なるほど。う
ん、FM ファンとか、FM なんちゃらかんちゃらみたいなのが出ていまして、でそれを見て、ただその音楽好きは、昔はね、もうレコード版で、お金がね、ない学生なんかは買えなかったと。
そっかそっか。
いうことで、一方ではその、この時期にカセットテープ、録音のやつが発達してきていたので、はい、FM を流しながら、ガチャンと。
ああ、やりましたね。
録音する。だから SF さんはエアチェックやっていたんですよ。
ああ。
そういう意味で言うとね。
そっか。
うん。そういうことで、FM 情報誌見ながら、あ、何時何分何秒から、これ流すんだな、つって、ラジオの前に待機して、録音すると、
はいはい。
で、昔のその DJ っていうのは、今みたいにその、なんとかさんからのリクエストですみたいな形でやらずに、
はい、
もう、曲の始め、イントロのところに自分の声を、あ、かぶせなかったんだよね。
あ、すごい優しいですね。
それでは、お送りします。なんとかさんで、夜のなんちゃらかんちゃら。
から、始まる。
そう、始まる。そういう感じの。
そして曲が終わるまでは、喋ら、入らないってこと。
そうそうそう。そういう感じ
な
ので。
ああ、なるほど、なるほど。いい、うん、いい、あれですね。
ね。
パーソナリティ、
ね。そうそう。ただ、もう今では、もう皆さんご存知の通り、もう重ねるし、
うん、
リクエストとどんどん変わってくるしで、もうそういう番組表はなくなったんだよね。
確かに。
だからこそもうエアチェックっていうこともなくなったし、
あ、そうなんです
ね、FM 情報誌もなくなってしまったと。
はぁ、
うん。
いや、むしろ当時大変だったでしょうね。もう先のことをあらかじめ決めとかなきゃいけないから。
そうだね。
へぇ、あ、すごいですね。そんなことになってたんだな。
はい。
じゃあその当時は、その音質もいいやつをやっぱ録音したいから、
うん、
FM を聞く人が多かった。ですかね、
そうでしょうね。で、その FM 情報誌ってまた面白くて、
はい、
そのいかにそのいい音で撮るかっていう特集が組まれていたり、
ああ、なるほど。
で、俺のうちこんなにいい環境だぜっていう読者投稿があったりしてね。本当にね、いろいろあったらしいですよ。
なんかマニアの人的にはたまらんでしょうね。
たまらんでしょうね。
乗ることもまた。うん、はあ、なるほど。
そんな FM チェックっていう時代もあったんですが、まあもうそれも廃れてしまいですね。どんどんどんどんと、ラジオっていうものが、まあ、社用ですよね。普通にそのエアチェックで録音するよりも、CD がね、普通にこう出てくる時期になると、 やる必要もないですしね。
そうですね。うん、そんなに高くも ないから、買っちゃえばいいじゃないみたいな。
その一方で、AM 放送も、ステレオ放送をやっていた時期がありまして。
はい。
うん。AM って言うとどうしてもそのモノラル放送でね、あんまり音質も良くないってイメージですけども、うん、実は、まあ今でもやってるとこあるんですけども、AM ラジオの最初で最後の進化っていう風に呼ばれていた時もありまして、まあ FM ほどでもないにしろ、ちゃんとステレオ放送で AM が流れてた時期もあるんですけれども、
はい、
全然、広まっていけなかったと。
うん、
で、実際のところ、その、聞ける、そのラジオ端末っていうんですかね、
うん、
それももちろん専用のが必要ですし、普通のものよりも高いと、うん。で、しかも、NHK がですね、この AM セルやんなかったんですよ。
あ、やんなかったんですか？
なんでかっていうと、NHK ってね、放送法で、日本全国で同じ放送をしなきゃいけないっていう決まりがあるんです。
ああ、なるほど。
で、それで、ステレオ放送を日本全国にやるとすげえ金がかかると。いうことでやんなかったんですね。
なるほど。
で、さらに、そういうのやっていこうかなっていう、機運が高まってきた時に、ついにこう、インターネットが牙を剥くんですね。ラジオに向かって。まあ、牙を剥くというか、まあ、持ちつ持たれつの関係なんですけども、いわゆる IP サイマルラジオ。ラジコですね。
はい、はい、はい、
うん。これが始まってくると。で、これはもう皆さんお聞きの方はわかると思うんですが、AM ラジオでもこれはステレオ放送であるんですね。
そうですね。
なので、わざわざ AM ステレオで流さなくても、インターネット経由で、サイマル同時放送をすれば、
うん、
それで済んでしまうと、いうことがなってきましたので、まあ、ラジオ番組としては、サイマル放送を今後どう活かしていくかっていう方向に若干舵を切ったと。
そうか。
うん。
まあそうでしょうね。
ただね、このサイマル放送もなんか地域ごとにまだ聞けるラジオ局が決まっていたりとか、
聞けなくしてるんですよね、
うん、これはその一説によるとというか、その、CM 側の広告側のね、
はい、
都合でこの地域で流したいから、お金出してるんですよ、うん、みたいなのがあるので、なかなか流せないと、
そうなんですよ、
ね、いうことらしいんですけども、まあ、とりあえずまだそういうところがクリアできていないので、うん、インターネット放送といえどもなかなかね、まだハードルが高い状態でいるんですね。
本当なんかこう、結局その広告っていうところと絡んできちゃうっていうのがまた生々しいなっていうのはあるんですけどね、うん、なんか震災の時はやっぱそんなことも言ってらんないので、あの英断でそのエリア解除っていう措置が取られたんですよ。だから全国の、
はい、
その何ラジコに加盟してる曲が全部聴けるっていうすごいことが起こってて、あれは結構衝撃かつ面白いものだったのでね。
そうですね。
そのもちろんライバル企業が増えるから、
はい、
駆逐される可能性もあるっていう危険性はもちろんあるんですけど、なんですかね、地域特有のラジオとかが全国で聴けるっていうのは、
うん、
それはそれでとても面白いものであるから。
そうですね。
まあ、いろいろ難しい問題とかはあると思うんですけどね、いつかそれがクリアになっていったら、もうちょっとラジオっていうものが、こう、興味持ってもらえるんじゃないかなとは僕は思うんですけどね。
そうですね。で、今申し上げた、IP サイマル放送っていうのは、
はい。
同時放送ですので、本当にそのラジオの機器をポチってつけて、聞けるものと、
うん、
まあ、ほぼ同じタイミングで聞かれると。いう形なのですけども、一方ではこういう、ポッドキャスティング形式の、まあラジオって言っていいかなかなか難しいんですが、
はい。
講義の、広い意味でのラジオっていう意味では、その電波じゃないのかな、インターネットだとね、難しいですが、そういう方向性の、勝手ラジオもありますんでね、
はい。
そういうまた第3の道も出てきたりしまして、どんどん混沌していくわけですが、いわゆるその本体としてのラジオ業界っていうところは、やっぱり苦しいですよね。
うん、明るい話を聞かないですね。
そうね。
なんか別に、こう、その何、ラジオ業界にいる人間でないのに、そういうのが分かっちゃうくらいだから、
うん、
生々しいんだろうなとは思うんですけど。
まあ、リスナーとしましては、その、ね、昔のようにその、チューニングのボタンをね、こう手で回してね、
うん、
ここが一番よく聞こえるとか、やりながら、その時代も懐かしかったんですけども、
はい。
まあ、こう、綺麗な音でね、聞けて、簡単に、どこでも楽しめるっていうラジオがね、あって、もらってほしいなと思うわけなのでですね。
はい。
ぜひ、ね、災害時だけと言わず、普段からね。
そうですよ。
うん。
当に面白いと思うんだけどな。生活のお供に、うん、
聞いていただければと思いますね。
はい。
まあ、そんな私も先ラジオ聞かず。
あら、そうなんですか。うん、
アニメの番宣ポッドキャストばっかり聞いてますけどね。
そっかそっかそっか、うん。アニメのね、強い文化放送とかありますからね。ねきっと、うん、あらゆる需要はあると思うんだけどな、ラジオって。
そうなんですよね。
なので、好き、皆さんのお好きなジャンルとかあると思うのでね。
うん、そうですね。テレビをはるかに超える無法地帯ですからね、
うん、ラジオってね。本当、うん。だって、まあもちろん問題発言とかあったりとか、それで問題になったりすることもありますけど、
はい。
テレビに比べたらね、
そうですね。
全然、全然、緩い、かつ、なんか、生の、言葉っていう感じがすごくするので。
そうですね。うん、大正に生まれ、昭和で花開き、平成の今に至るまで、ね、この最後のユートピアとして、ラジオまでありますのでね。
ぜひともね、うん、このままどんどんどんどん終わっていくんじゃなくてね、
はい、
ここからまた、その何、サイマル放送とかが始まったことでね、いい感じに、また、上昇していける展開になってほしいなと僕は思いますよ。
そうですね。まあそんなわけでですね、
はい、
ラジオの歴史のところまで話してしまいましたけども、ぜひ皆さんも今後もねラジオとお付き合いいただければと思いまして、
そうですね、
はい、私のコーナーとさせていただきます、はい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。